はい、今日の一問一答ですね。介護サービス計画作成のための課題分析標準項目として正しいか誤りか答えを。問題、生活保護受給の有無。生活保護受給の有無とありますが、これは正しいですね。介護サービス計画、これは要は要介護の人のケアプランのことですよね。介護サービス計画を立てる。まあ、本当は居宅サービス計画なんですけどね。介護予防サービス計画とくれば要支援。居宅サービス計画とくれば、まあ、要介護のケアプランのことですね。だから、まあ、どちらも言えるっちゃ言えるんですけれども、どちらにせよ、どちらにせよというか、まあ、課題分析標準項目とくればですね、要介護の方のケアプランなので、まあ、要介護の方のケアプランというふうに押さえておくといいですね。で、このケアプランを立てるにあたってですね、アセスメントっていうのをしなきゃいけないですよ。このケアマネジメントプロセスっていうのがありましたね。インテーク、そしてアセスメント、そしてケアプランを作って、サービス担当者会議をして、実施をして、その評価としてモニタリングを行うと。で、また新たな課題があるならば、アセスメントをし直して、ケアプランを作ってっていうふうにぐるぐる回していくと。問題がなければ集結するというふうになっているわけですが、こういった流れにのっとってケアマネジメントっていうのを行うわけですね。インテークというのは最初の初めましての受理面接のことですね。そしてアセスメントでは課題分析とも言うんですが、本人が抱える課題とか達成したい目標なんかっていうのを把握したり、本人の体の状態なんていうのも見たりするわけですね。で、あとケアプランをそれをもとに作成すると。で、この原案をもとにですね、サービス担当者会議を開いて、本人の課題や達成目標とか、今の現状とか、サービスを提供するにあたっての留意事項なんかを共有したりするわけですね。じゃあ、このケアプランでいきましょうって言って実施をして、でやってみた結果、実施状況がどうかとか、新しい課題が生まれていないかなんていうのを評価して、問題なければ集結するというふうになるわけですね。で、居宅介護支援事業所は、がするアセスメントっていうのには、課題分析標準項目というものを用いるわけです。要支援のケアプランの場合は、課題分析4領域といって、もっと簡素なやつになるんですけれども、要介護のケアプランにおける課題分析に関しては、たくさんあるんですね。23個あるんです。でも23個でも内訳があってですね、基本情報に関する項目9個と、課題分析に関する項目14個に分かれているんですね。で、基本情報に関する項目9っていうのはどういうものがあるかっていうと、基本情報ですね。まずはお名前とか住所とかね。で、2つ目が生活状況ですね。今どのような生活を送っているのとか、今までどんな生活を送ってきたのなんていうのを書くわけですね。で、3つ目が被保険者情報ですね。介護保険以外の、医療保険とか、生活保護受給している人なんていうのもここに当てはまりますよね。で、今現在サービスを使っているかというサービスの利用状況。そして5つ目が障害高齢者の日常生活自立度。私たちは障害自立度ランクなんて言ったりするんですけどね。自立の人は J とか、歩く人は A とかですね。車椅子の人は B とかですね。寝たきりの人は C なんていうふうに入れるわけですね。もう一つ、6つ目は認知症高齢者の日常生活自立度。これ認知症自立度ランクなんて言ったりするんですが、これの場合は1とか2とか3とか4とか M とかね、メディカルの M ですけども、重度、認知症の度合い、重度差の度合いというのを測る、表すものですね。で、7番目が主訴、本人の訴えですね。で、8番目は認定情報。認定審査会の意見とかですね、そういったものもここに入りますね。で、9番目はアセスメント理由ですね、初回なのかとか、退院した後なのかとかですね、そういったものが含まれますね。で、あともう一個、課題分析に関する項目は14個あるんですね。健康状態、そして ADL、これは立ったり座ったりですね、そして IADL、こちら洗濯、買い物、掃除、と認知っていうのもありますね、認知能力。で、5つ目がコミュニケーション能力ですね。話ができるとか言葉でできるとかですね。うなずきのみとかですね。6番目は社会との関わり。ね、囲碁クラブに行ってるとか、近くのなんか自治会で参加しているとかね。近所に友達がいるとかそういうのですね。7番目は排尿排便。 これはもう分かりますね。で、8番目は皮膚や褥瘡、この皮膚の状態ですね。で、9番目は口腔衛生、10番目は食事摂取、11番目は問題行動、12番目は介護力ですね。これ家族がどの程度介護に協力できるかとかですね、仕事している、していないとかね。13番目は居住環境ですね、段差がどうかとかね、動線はどうとか、トイレの具合はどうかとかですね、開き戸になってるとか、和式の便器とかっていうのも書いたりしますね。で、14番目は特別な状況。これはまあ虐待事例とかですね、そういったものになるわけですね。今ちょっと長々と言いましたけども、これ結構大事なポイントです。9個と14個。できる限り暗記してください。で、この設問の生活保護受給の有無ってじゃあどうなるのと。課題分析の14個がまあ割と有名なんですけれども、ここにはないですよね。実は基本情報の被保険者状況、情報のところに入ってるんですね。基本情報に関する項目の3番目に入っていますので、これは正解になるんですね。これはこういうところがちょっと抑えなきゃいけない。だから課題分析は重要だと思っていると、いや、ないなと思って罰しちゃいがちなんですが、基本情報の9と課題分析の14で合わせて課題分析標準項目は23あるんだということをですね、しっかりと押さえておくのが大事だなと思いますね。ということで、この問題ですが、介護サービス計画作成のための課題分析標準項目として正しいか誤りか答えよという問題でしたが、生活保護受給の有無は基本情報の9項の中に入っているので正しいとなります。では解説は以上です。